宮川勝です。煙突森とルールという芝居が次回公演なんですけれども、あれですね、あのトークライブにいらしたお客さんが、いや宮川さん、煙突守るとルールって言われて、いやなんか宮川さんやっぱね、どんどん新作書けるんですね、いいですねみたいなこと言ってくださってたんですけど、煙突守るって人の名前のように言ってる人がいたんですけどね、煙突森とルールって、煙突森って言葉ないんですよ。ないっちゃない、墓森とか灯台森とかね、そういうところで煙突に森をつけて煙突守る人っていうね、これですね、灯台森なんだけど、事情によって灯台ではなくなってしまい、こう光をね放たなくなった。で、光放つのやめようぜと。でもあれこれまあ、ちょっと雇ってるわけだからいなきゃいけないんじゃないみたいな感じ でもだって灯台としての役割なしてねえじゃんつ、お前煙突森みたいなもんだなみたいなね、言われて、ちょっとだからバカにされる形で煙突森って言われるようになってしまった人たちと、人たちっていうか、まあ中心はね、奈良茶坊演じる奥平誠になると思うんですけど、とルールっていう、その奥平誠、煙突森の人が住む町の住人全員は、ルールをすごい一生懸命大事にするっていうですね、ちょっと変わった人たち、その話でございます。今日は中身について考えてみたい。お送りいたしましょう。劇団ビタミン大使 ABC ポッドキャスティング、ビタミンドキ。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。煙突森とルールっていうタイトルを決め、中身を決め、でこんな感じの芝居にしようと思って、でキャスティングし、で外部の役者さんに、こういうのやっていただけませんかみたいな連絡をし、でちょっと事務所に確認するから待ってみたいなことがあり、あ大丈夫なりましたみたいなことがあり、じゃあこういう感じでお願いしますみたいなのがあり、でそれを繰り返し、結構バタバタだったんですよね。だからダイレクトメールのビタミンどころもですね、片面ずりになってたりとかですね、まあいろいろ大変なチラシに石取りの名前が載ってないチラシがあるとかですね、もう本当に石取りさんごめんなさいですよ。劇団の石取り高明って男がいるんですけどもね、あれっつって、なんかこれ足りてんじゃねえかなと思って、あ、チラシに石取りの名前がないとか言って、やべえって慌てて石取りチラシっていうのを作ってですね、まあ僕は自腹でね、自分のミスなんでね、やっちゃったみたいな感じで、そう、本当にもう申し訳ございませんって感じですよ。へこむと思うんだけどさ、もう本当に石取り許してくれたからよかったよかったっていう感じですよ。ねえ、まあさておき、煙突森とルールで、ルールっていうのはね、そのルールをやたらと守る、決まりに従う人たちのお話なんですけれどもね、いい話で言うと、東日本大震災の 3.11 の時に、まあそれなりの火事場泥棒みたいなものはいたらしいけれど、非常に秩序だって、パニックを起こさない日本人ってのは本当に素晴らしいと世界的に評価をされたでしょ。でそれは多分ルールモラルっていうものがしっかりしてるからだと思うんですよね。でもそれがゆえに、 ルールを重んじるとか生真面目であるっていうことがゆえに、なんだそれみたいな、ダメなんじゃねみたいなことになるようなこともいくつかあるんじゃないだろうか。じゃあそういう途方な部分をクローズアップして一本の芝居書いてみようかなというのが、今回の煙突森とルールなんですけれども、一曲挟んで、ちょっと喋らせてもらえたらというふうに思っております。それではここで一曲聴いてください。またしても石野田夏代さんのアルバムスターオリンピア302から、ライブでこれをですね歌っていただけて感動しました。石野田夏代一等星。
Bye.
石野田夏代で一等星でした。
劇団ビタミン大使 ABC ポッドキャスティングビタミンドキ聞いてねというかすでに聞いている。
はい、石野田さんはですね、すげえ可愛いギターケース持ってるんですよね。あのイラストがねペンキみたいなので書いてあって、これなあの雨とか濡れて大丈夫なのって言ったら、いやダメなんですよって。だからギターケースをしまうケースっていうのがあるんですよねって言ってて、なんだそれと、マトリョーシカかよという話も聞いてちょっと面白かったですけどね。またお会いできたらいいななんつうことも思っております。煙突森とルールの話なんですけれどもね、煙突森の説明をしましたが、ルールの部分で例えばさ、海外旅行に行くと全然ルールなんて合ってないようなところもたくさんあるわけさ。一応決められてるんだけど、でそれを破る人もたくさんいるのね。でなんで破るかっていうと、破っても誰も咎められないから。破ったところでそばにおまわりさんがいないんであれば誰からも咎められないというのであれば、破った方が得だっていう損得勘定になるわけよ。じゃあなんで日本ではそうならないのかっていうと、日本はお金に余裕があって、そのそういう破る必要がないからなんでね。でなんでじゃあ破る人たちは、破るのかっていうことで言うと、破ればお金が手に入ったり、なんだろうな、明日飢え死にしないで済むからみたいな、非常に低レベルの、生存欲求っていうものを満たしてくれるからだと思うんですね。物を盗むとかっていうのも、盗んじゃいけないっていうのは我々分かってるけど、で盗まなくてもとりあえず食えるから盗まないでいられる。で食えてる人が多いから物を盗む人が少なくて、盗むっていうのは冗談じゃないみたいな感じになっているのが日本だとしたら、発展途上の国とか貧乏な人たちっていうものは、で明日の生活費とかもままならないわけだから、観光客がね、例えばニコンのねデジカメとかをドンって置いてたら、パッとそれは持ってきますよ、そりゃ。だって売ったらそれだけ金になるわけだから、すごいことですからね。中国でこれいくらですかって聞かれて値段言ったら、もう本当に泡吹いてましたから。まあそれも実際ニコンの D3 つってボディだけで50万円ぐらいするやつなんだけど、僕ももう D3 が出るらしいぞっていうのを聞いて、ずっと数年にわたってそのね D3 貯金っていうのをやって買ってるようなものですからね。うん、今乗ってるオートバイより高いですからね。そんなものですから、それはそれはまあ日本でも高価なものだとは思うんですけれども、それ、日本人はそんなみたいな思われちゃう。それはやっぱりね、盗みたくなりますよね。っていう部分だと思うんだけど、インドとかは教育の、なんか、なんだろうな、識字率が低かったりすると、教育そのものもちゃんと言ってないから、モラルとかも全然論外で、俺も笑ったんだけどさ、駅でね、電車の改札が開くの待ってんだけど、旅行客のね、ドイツ人のおじいさん、で、その後ろに日本人のお礼っていうのが並んで立ってんだけど、で、1時間ぐらいそこで立って待ってたのかな？おっせえな、みたいな、まあ時間にもルーズなんだけどさ。で、じゃあ、自由席のね、列車が来るんで、改札開けます、みたいになった時に、ドゥワーッとあたりにいた子供たちがものすごい勢いで入ってきて、周りから集まってきてね、俺たちは列をなしていたのに、俺の前どころか、その一番前に並んでいるドイツ人のおじいさんを押しのけてぐりぐり入っていっちゃうっていうですね。で、もう、俺とそのドイツ人のおじいさんは苦笑い。目を見合わせて、何これみたいな感じなんだけど、もう、だからその、だって咎められないんだから並ぶ必要がないわけですよ。力ずくでガーッと行っちゃえばいいっていうだけの話なんだよね。おしくらまんじゅうとかもすごいんだよね。乗ったもん勝ちだから、ぐんぐん押して入っていくんだよね、電車とかも。だからじゃあここは譲り合いましょうよなんていうことはないんだよね。だったらそれは単純に早く着きたいからであり、モラルとかルールっていうものがしっかりと、教育されてないからだと思うんですけれど、で、そうやって思うと、馬鹿正直にルール守ってたりするのとかって、なんだかなっていうふうに思うんですよ。例えばそういう海外旅行を経ると、これは地上波のラジオではまるで言えないことではあるんですけど、赤信号でも周りに子供がいなければ僕は渡るようになったんですよね。 周りに子供がいたら、大人ですから見本ですから、自分の子供じゃなくてもね、人様の子供でも、あの自分より、なんだろうな、二十歳未満と思われる高校生以下の人たちがいたら、渡らないですけど、あとはね、老人がいるときも渡らないですね。老人がいると、俺が渡ってると、あ、じゃあ渡ってもいいのかなみたいな感じで勘違いして渡ってね、で、引かれたり跳ねられたりとか、わけわかんないことになっても嫌なんで、大抵は一人の場合にしかしないようにしてるんですけれども、両サイド見て車がいない、信号は赤。だけど、誰がどう見てもこれ、今からゆっくり歩いて渡っても、絶対に跳ねられないだろうし、誰にも迷惑かけないだろうって、はっきりわかるような状態とかだったら、スタスタって僕は渡るようになったんですよね。これも何なんだろうな、ルールのバカバカしさというかさ、くだらなさみたいなものがあるでしょ。で、決めないと目安にならないからルールっていうのはできてるけど、どんなものにも当てはまるのかっていうと、そんなことはないわけですよ。例えばさ、交通ルールにしても、右折して左折みたいなところがあるでしょ。じゃあこれ、合流するのは右折だけど、でも入ったすぐに右に曲がん、左折なんだよな、みたいな。これ右折左折どっちなんだよ、みたいな。右やってるってことはそのまま右に曲がってさらにそのまま右に折れていくんでしょって思われるかもしれないから、一回右出して走り始めた瞬間にすぐ左にガラッてやんなきゃいけないんじゃないみたいな。で、そんなことやったら右左右左ってガチャガチャガチャってやってる人みたいになって、わけわかんない、あいつどっち行くんだよみたいなことになっちゃうんじゃないかっていうね。そんなような時はこれどうすればいいのかわかんない。だけどとりあえずどっちかつけようって、事故のないように気をつけようというようなことがあるでしょ。なんかね、臨機応変というものがね、自分の人生の辞書にない人っていうのは、すごい残念であり、コミカルでかわいそうだろうと。で、そういう人たちばかりが、この芝居の中に、物語の中に集まってみたらどうなるんだろうっていうのが、今回の、立脚点、スタートですね。神父さん、弁護士、医者、そして煙突森、それぞれの妻、娘、探偵、探偵の、部下、魚屋とかね、いろんな人がまあ出てくるんですけれどもね。それぞれが、それぞれの持ち場で、無駄に規律を守ろうとするが、ゆえに、わけわかんないことになる。そこ守んなくていいんじゃねみたいな、そういうことですよね。うん。東日本大震災の後に、例えばね、ルールの話だけど、僕がラジオ日本でおはようスプーンという朝の番組やってた時に、震災があってガソリン入れられなくなって、早朝の番組だから僕が自分の車で行くことがほぼ条件になってるわけですよ。で、これいけねえなって、ガソリン入れられねえからいけねえやってことになって、で、局の近くにウィークリーマンションを借りることにして、でもそんなの借りてるお金を出してくださいとは言えないから、僕自腹で、放送のギャラとか考えたらね、もう何やってんだっていうぐらいの赤字に近いけど、自分で出しますんでお気になさらずにっていうことをプロデューサーに言って借りたんですよね。で、いや、自転車でここ通ってるとね、なんか、出勤してるっていう感じがあって、いいですね、とかって言っていうような話を放送でするよね。で、それをやっていたらですね、その番組は交通費っていうのを、車で出勤してくれた場合は交通費を1日いくらみたいなものをくれるようになってるんだけど、で、宮川さん、マンションから自転車で来られてるじゃないですか。で、一応放送で自転車で来てるって言ってるんで、交通費出さなくてもいいですかみたいなこと言われて、俺自腹でガソリンが入れられないから、毎日タクシー出してって言ったら、御社がダメージだろうから自腹切ってマンション借りるねって気遣って、そういうことを言ってるのに、なおかつ交通費出さなくていいですかって、みたいな。 これってそのね、決まりがそうだからっていうふうに言う人がいるわけでしょ、その会社ね、ラジオ日本のそのプロデューサーの上司とかに、おお、放送でお前な、あの自転車で行ってるとか言って、なんでそんなやつに交通費出してんだよみたいなね、ことになる。そういうね、資格紙面で物事を捉える人っていうのは、いや、宮川さんは自腹を切ってガソリン入れられないから、託送を用意してくれって言い続けたらうちに迷惑がかかるから、自分でウィークリーマンションを何週間も借りてくださってるんですからとかって言っても通じないだろうからね。もうだから人に気持ちよく仕事をさそうなんていう気はさらさらないっていう感じがね、伺える残念なお話じゃないですか。これもまあルールというものがいかにあのバカバカしいかっていうことだと思うんだけど、まあね、それ言ったらラジオ日本とかもね、残業したら上司に怒られるから残業できないみたいなね、あの感じで下請けの人たちがね、すっごい残業しまくってたりとかするようなこととかあって、残業なんでもうちょっと手伝ってよみたいなこと言うと、もうやりたいんだけど残業すると怒られるんですよみたいな感じで、残業すると勤務評定下がるんですよみたいなことまで言われて、あ、そう、じゃあダメかみたいな、もうダメだこれみたいな、そんなようなね、要素とかもあって、それも決まりの、あの、だらしない部分だと思うんだけどさ。で、その震災の時に、ガソリンが入れられなかったっていうのと別にね、水が不足して、ミネラルウォーターを買い占める動きみたいなものがあったでしょ。コンビニエンスストアでも、ね、一人、一本までとかね、そういう風になってた時があったですよ。それはもう混乱をね、招くからってことだと思うんだけど。で、うちね、今これ録音している大塚レーサマースタジオの斜め向かいのセブンイレブンなんですけれども、俺はなんか別のものを買いに行ったのね。したら、店員さんがある老夫婦に、あ、じゃあこれね、じゃあここにいっぱいありますからどうぞとかって言ってたんだけど、俺が入ってったら、つまりその老夫婦以外にお客様いなかったのね。で、俺が、客としてその店内に入ってったら、ゴニョゴニョし始めて、どうしたのかなと思って、俺なんか悪いことしたのかなと思ったら、夫婦で話し合ってるんですよ。一本にする？一本がいいよとかって言ってるのね。何かなと思ってよく見たら、その老夫婦は、どちらも目が不自由な人だったんですよね。で、ああ、なるほどと、目が不自由な人で、これから地震があったら、どこに何を買いに行ったらいいのかっていうの分かんないから、とっても怖いと。何本買って、言ってもいいんじゃないですかねみたいなことを店員さんに言われていたのかもしれないんだけど、今お客さんもいないし分かんないからいっぱい買っちゃっていいんじゃないですかみたいなことを店員さんが言ってたのかもしれないところに俺が入ってきちゃったっていう、俺がなんかね、結果的に KY な人みたいになっちゃったっていうことなのかなと思って、一本にしようよとかって言って奥さんに言ってるのを見て、俺は非常に、出しゃばったことだなと思いながら、いや、いいんじゃないですか、必要ならたくさん買ってっちゃっていいと思いますよっていうことを言ってしまったんですよね。だからルールで言うとこれはダメじゃないですか。ね、何よみたいにね、怒る人もいるかもしれない。だけどルールってそういう時に破るもんなんじゃねえのかなって俺なんか思ってるところがあって、守りゃいいってもんじゃねえんだよっていうこととか、場合によっちゃ破らなきゃいけないルールもあるし、タイミングもあるよっていうようなことを探ってみる。ルールを守るコミカルさとバカバカしさ、そのあたりを追求してみたいっていう、そういう考えなんですよね。劇団ビタミン大使 ABC プレゼンツ煙突森とルール、作演出は出演もしている私宮川まさる。5月21日から26日まで新宿西口スペース107にて、3500円の前売り券は好評発売中。ビタミセで売っています。 v-mise.com v-mise.com ですね。 中高生割引券っていうのが用意されていて2000円なんですけれども、当日学生証をご提示いただかないとならないっていう具合なんですけれどもね、よかったら、見に来ていただければというふうに思います。出演は奈良茶坊、宮川勝、杉崎正弘、藤崎拓也、島田ゆかり、八尾真澄、福田かな子、坂田智康、梨尾なる、町理恵、石取隆明、柿原博人、真島哲也、山梨谷梨、倉光美穂、しまった、まだいるかな、あれまだいるかな、福田行ったよね、チラシ見ながらやりゃよかったっていう話なんですよね。それ石取の名前も印刷忘れるよな。え、行ったよね多分ね。これで名前言われてない人がいたらもうふざけんなよと、お前チラシだけじゃねえのかよと、ポッドキャストでも忘れちゃってどうなんだよみたいな、怒られるな。でもな、番組じゃないからこれミックスしながら撮ってるし撮り直ししたくないしな、多分そういうメンバーだと思います。すいません。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまたです。さいなら。